礼拝備えの賛美歌一番を歌いましょう。 ただいまより本日の礼拝を始めます。新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い、皆をたたえよ。火から火へ、御救いの良い知らせを告げよ。唱詠539番を歌います。神様、降誕節第三主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。 主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天になします我らの父よ、目が不安皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
講読文第40番イザヤ書55章を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。ああ何時ら乾ける者ことごとく水に来たれ、
種なき者も来たるべし、
何時ら来たりて買い求めてくらえ、
来たれ金なく与えなくして不動死と父とを変え、
何故糧にもあらぬ者のために金を出し、
悪ことを得ざることのために労するや、
我に聞き従え、さらば何時ら良き者を喰らうを得、
油をもてその魂を楽しまするを得、
何時ら会うことを得る間に主を尋ねよ、
近くにとも間に呼び求めよ、
悪しき者はその道を捨て、横島なる人はその思いを捨てて主に帰れ、
さらば憐れみを施したまわん、
我らの神に帰れ、
豊かに許しを与えたまわん、
主の賜く我が思いは何時らの思いと異なり、
我が道は何時らの道と異なり、
天の地より高きがごとく我が道は何時らの道よりも高く、
我が思いは何時らの思いよりも高し、
天より雨下り雪落ちてまた帰らず、
地を潤して物を生やしめ目をいらさしめて、
まく者に種を与え、
食らう者に糧を与う、
かく我が口よりいずる言葉も虚しくは我に帰らず、
我が喜ぶところなし我が命じ送りしことを果たさん、
何時らは喜びていできたり、
穏やかにして導かれゆくべし、
山と丘とは声を放ちて見舞いに歌い、
野にある木は皆手を歌ん、
松の木は茨に変わりて生え、
餅の木はお堂に変わりて生ゆべし、
子は主の誉れとなり、
また常しえの印となりて耐えることなから。
賛美歌243番を歌います。
嘆く渡れぞ
お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天にいます父なる神様、新年を迎えましたが、寒い日が続いております中、私たち一人一人に健康が与えられ、今日この会堂に集めてくださり、あなたの御言葉を聞くことのできます時と場所を与えられましたことを心から感謝いたします。この一週間、あなたに守られながらも犯しました私たちのもろもろの罪をどうぞお許しください。そしてこれから一週間、私たち一人一人を導き、御心にかなった行いができますようにしてください。今日あなたの御言葉を語る遠藤牧師を強め、私たちの心を開いて、その御言葉を正しく聞くことができるように導いてください。今日の礼拝において、あなたが与えようとする尊いものを受け入れることができるようにしてください。この冬は例年になく気温が低く、特にあちこちで雪による被害が出ています。少しの雪は町を雪景色に変え、人々を喜ばせます。しかし思いのほか多くの雪は人々の生活を奪い、尊い命をすらも奪います。この冬の積雪豪雪によるたくさんの被災者の方々を覚え祈ります。犠牲となられた方々、その遺族の方々、不自由な生活を余儀なくされている方々、また寒さの中、昼夜を問わず除雪作業に携わっている人々、その方々をその場にあって力づけ、慰め、お守りください。本日礼拝後、CS 教師会役員会30周年記念誌編集委員会がございます。新年を迎え、それぞれの会の働きを覚え、お導きください。寒さの続く中、病の床にある方々、病人を看護なさっている人々、高齢で不自由な生活をなさっている方々、いろいろな理由で 今日教会に来ることのできなかった人々を慰め祝福してください。また私たち一人一人を祝福し、あなたがいつも私たちと共にいてくださることを自覚させてください。この祈り、この会堂に集う人々の祈りとともに、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌536番を歌います。お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書16章1節から18節までです。
イエスは弟子たちにも次のように言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。その男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口をする者があった。そこで主人は彼を呼びつけて言った。お前について聞いていることがあるが、どうなのか。会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。管理人は考えた。どうしようか。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし、物乞いをするのも恥ずかしい。そうだ、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだ。そこで管理人は主人に借りのある者を一人一人呼んで、まず最初の人に、私の主人にいくら借りがあるのかと言った。油百バトスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。急いで腰をかけて、 50バトスと書き直しなさい。また別の人には、あなたはいくら借りがあるのかと言った。小麦100コロスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。80コロスと書き直しなさい。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。ごく小さなことに忠実なものは、大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは、大きなことにも不忠実である。だから、不正にまみれた富について忠実でなければ、誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうか。また、他人のものについて忠実でなければ、誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。金に執着するファリサイ派の人々が、この一部始終を聞いて、イエスを嘲笑った。そこでイエスは言われた。あなたたちは、人に自分の正しさを見せびらかすが、神はあなたたちの心をご存知である。人に尊ばれるものは、神には忌み嫌われるものだ。律法と預言者は、ヨハネの時までである。それ以来、神の国の福音が告げ知らされ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしている。しかし、律法の文字の一角がなくなるよりは、天地の消え失せる方が優しい。妻を離縁して他の女を妻にする者は誰でも、貫通の罪を犯すことになる。離縁された女を妻にする者も、貫通の罪を犯すことになる。
今日の聖書の箇所、ルカによる福音書が書いている聖書の箇所、これはいろんな仲介書やさまざまな人の書かれたものを読む中で最もイエスの例え話の中で困惑させる話、理解するのが難しい話だというふうに考えられています。皆さんがどう読まれるか私には想像するしかありませんが、とても私にとっても、困難な、ところです。しかもこれがルカによる福音書によって書かれているということがもう一つ私の理解を、困難にしています。と言いますのも、ルカによる福音書は全体を通して富を持つことに対してかなり、厳しい、口調で語っているからです。例えばルカによる福音書の12章のところには、愚かな金持ちの例えとされて、その自分の畑が豊作であって自分だけのために蔵を作ろうとした、その、人に対して今夜お前の命は取り上げられると、つまり自分だけのために富を蓄える者に対してそれではいけないということを厳しく述べています。これに対して例えばマタイによる福音書では22章でそのカエサルのものはカエサルという、ローマの皇帝から税金を取られる、それを正しいと思うのかと言われるときに、いわば現実路線、現実のものと妥協しながら生きていく、そういうことが書かれています。 しかし、ルカによる福音書はむしろ厳しく、自分だけのために用いることに対して、かなり批判的な視点が強調されています。それなのにこの聖書の箇所では富に対して、しかも不正の富に対して、その富を用いた管理人を褒めている。一体どういうことなんだろうか。私が聖書学を学んだ橋本先生、今も同志社大学で聖書学、新約聖書の専門の先生がこんなことをこの聖書の箇所について書いていました。不正な管理人の話、これは一体何を語ろうとしたものなのか。ある財産家の資産管理を任された男が主人の財産を浪費する、これは職務違反である。これがバレそうになると債務者を呼び出して彼らの負債を軽減してやる、これは背任行為と文書偽造である。それだけでも違法行為の積み重ねであるが、驚くべきことにイエスはこの男の行為を褒めたというのである。こんなことがまかり通るのか。イエスの真意はどこにあるのだろうか。戸惑うばかりである。またイエスがこれを語ったとき、聞いていた人たちはイエスの意図を理解できたのだろうか。さらにそれを正しく語り伝え得たのだろうか。またこれを聞いたルカは正しく把握した上でこれにどうして記載したのか、それともよくわからないままイエスの言葉だからということで書いたのだろうか。おそらくルカもルカ以前の人もこの例えの意味がよくわからず、そこでいろいろな注釈を付け加え、それがいつしかイエスの言葉として繰り込まれているようである。実際友達を作るためなら賄賂などの不正にまみれた富を使っていいのだろうか。さらに不正にまみれた富について忠実であることを勧めるとは、これはイエスの例え話の中でも珍しい失敗作ではないだろうか。聖書について、ずっと学びを続けておられた先生が失敗作ではないだろうかという、書かれています。私ももしかすると失敗作なのかもしれないし、そして先生が書かれているように、その今日の箇所16節の8節以降はですね、その後、ルカやもしくはその後の方でしょうか、とにかく、この例えを理解するためになんとかこう次から次へとこう解釈を、まあ、継ぎ足していくような、そしてますますそこで継ぎ足されていくがゆえに、ますますこの例えの真意が分からなくなってしまっている、そんな気が、します。そして聖書を読んでいて、私たちは神様の言葉を残念ながら全て私たちの、体験、頭の中では理解できないと思う。しかし何らかのヒントや何らかのこう問いかけがこの例え話の中にもあるのではないだろうか。すっきりとした答えは多分与えられないと思う反面、しかしだからこそ私たちに問いかける問いがここに隠されているのではないか、そんな問いを今日は探ってみたいと思うのです。もう一度不正なこの管理人の例えとされている、特に前半の部分を中心に見ていきたいと思います。イエスは弟子たちについて語りました。これは先週取り上げた放蕩息子の例えの後、また先ほど読んだ後半のところ、金に執着するファリサイ派の人々が一部始終を聞いていたということですから、イエスは弟子たちとそしてその周りにいた、ファリサイ派の人々に対して、この例えを語っていると考えられます。出てくるのは金持ちに仕えていた一人の管理人、当時のお金持ち、これは、土地それから 家畜、それから穀物、そういった富を持っていた人にその管理を任せる、土地の管理、そして取れる収穫、または動物の管理をする、そういったお金、そして物の出入りを管理する。この管理する男性に対して財産を無駄遣いしている、こう告げ口をするものがありました。それに対して主人はもう申し開きをするのではなくて、会計の報告を出しなさい、これは現状の会計の報告を出すということよりはもうあなたは解雇される、もうこれ以上管理の役割を任すことはできないと、そして解雇されることを前提に引き継ぎのための報告書を出しなさいということ、つまりあなたはもうクビだ、そして次のもののための会計の書類を整えて出しなさいと、そういう最後の通告がなされるわけです。その管理人は困って、そして今している仕事がなくなってしまったらどうしようか、土を掘る、農作業をすることもできない、また物乞いをするということはさすがに私にはできない。そこで思いついたのが、今まで主人の財産を貸していた人たち、その人たちに自分なりの貸しを作る、たくさんの油、そして小麦、当時の富であった、こういったものを少し負ける、そのことによって自分自身がこの管理の仕事を追われたときに自分の友となってかくまってくれたり、少し仕事を世話してくれたりする、そういったことを期待してやっている行為です。最も難しくて、そして元々の例えであると考えられているのが8節のところ、主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。そして次のところを少し飛ばして9節、そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい、そうしておけば金がなくなったとき、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえると。多分イエスが語ったであろう言葉は8節、そして、付け加えて9節、不正の管理人の抜け目のないやり方を褒める、賢い行動、もうやめさせられるギリギリのところで出てきたその知恵について褒めた。そしてさらに、不正にまみれた富で友達を作りなさい。最も混乱するところです。この富と、訳されている言葉、これは、アラム語でマンモンという言葉が使われているようです。で、これは所有物、富、財産、そして主に不正直な商売や不正で、詐欺、そういった、事柄に関わった、利益と、結びつけられて用いられることが多くあります。しかし同時にこの言葉はもともとは信頼できる、頼りになるという言葉でもあったようです。その不正の富、不正で得た富を友のために持ちなさい。もしかするとこの聖書の箇所は橋本先生が最初にの意見を紹介したように、イエスが語った言葉を後の人たちが全く理解することができずに、失敗作というか間違いであったのかもしれません。しかしその中で何か でもそれでも何か私たちに語りかけることがあるのではないかということを考えてみると、私にとってはその富を何のために用いるのか、いかに用いるのか、そこに重点があるように思うのです。ルカによる福音書がずっとテーマとして伝えてきた、それは友のためにその富を用いる、もしくは隣人を愛するということは隣の人に持っているものを施しなさい、分かち合いなさい、これが全体を通して書かれている一つの大きなテーマです。ですから不正の富ということに対して問題はあります。しかしもしここから何らかの意味を取るとすれば、いかに用いるのか、誰のためにあなたは自分の手元に持っている富を用いるのか、そこに重点があるのではないか。タラントを土の中に埋めた話でも、用いようという。自分だけのためにしまっておくのではなくて、たとえその富が 100% 自分が自信を持って使えるものではなかったとしても、それでも友のために用いよう。もちろん、その心の底にあるのは自分が後々かくまってもらう、そういう、よこしまな気持ちがある、そこには問題があると思うんですが、しかし一つの、理解としてはいかに用いるのか。もう一つ私が考えたのは、いわゆる、アディクション、その、お酒とか、薬物の、その、それにまみれてしまって、そこから抜け出すために、どういう方法を用いるのかということで、少しでもマシであれば良しとするという現実路線があります。そこには、高すぎる理想、急に酒をやめなさい、急に、薬物をやめなさい、それはやりたいけれどもできない。ですから、まず現実的なところから始める。ですから、たとえそこに 100% 純粋なものがなかったとしても、それでも今よりマシな方向に行くという、そういう考え方もあるのかもしれません。いずれにせよ、この聖書の箇所を読んで、私自身が考えさせられたのは、いかにあなたが与えられた富を用いるのか。不正な管理人のような形で、もうギリギリに追い込まれて、初めて人のために用いるのか。それとも自分が今置かれている状況の中で、神様から追い立てられ、追い込まれて初めて用いるのではなくて、自分で気づいて用いるのか。また、神様が喜ぶ富とはどういうものなんだろうか。問いかけしか残らない聖書の箇所、また疑問しか残らない聖書の箇所かもしれません。しかし、その中でも何かイエスが語りかける私たちに、その富と、そして富を私たちがいかに使うか、そのことについてこれからも考えていきたいと思うのです。お祈りをします。神様、聖書の中にはとても難しいことが書かれていました。本当にこれがあなたの御言葉であるのかどうか、未だにわからないところがたくさんあります。しかし少なくとも聖書から私たちは問いかけを学び、そしてまたそこに示された不思議な出来事に対して心を傾けます。どうか私たちが祈りを持って聖書を読み、また備え、そしてまた自分の生活の歩みの中であなたとの関係、そしてまたあなたから私たちが管理を託されている富との関係について 考えるときにどうかあなたより新しい道が示されますように導きを与えてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌339番を歌います。どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
神様、一週間の歩みをあなたのお守りのうちに終えることができ、こうして愛する兄弟姉妹と共に慰労に集い、あなたを賛美する時を持てたことを感謝いたします。新しい習慣もあなたが共にいてくださいまして、私たちそれぞれが与えられておりますお仕事や役割があなたのお導きによって果たすことができますように、今ここに感謝の献金をお捧げいたします。どうぞあなたのご用に用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは恒例のグリーティングをお願いいたします。前後左右の方とどうぞご挨拶をなさってください。よろしいでしょうか。では牧会報告をします。本日の集会は礼拝後野の百合において CS の教師会がございます。その後、1月の定例役員会役員研修会が午後1時から4時まで地下室でございます。30周年記念誌編集委員会は午後4時からございます。今週の集会、聖書講座が11日の水曜日午前10時30分から、ピーターパンの礼会11日水曜日午後1時30分から、晩祷会が同じく11日水曜日の午後7時30分から、ひまわりグループは12日の木曜午前9時から、街道清掃は13日の金曜、婦人会の方々よろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定は12日の木曜日の午後が面会日となっております。次週主日は1月15日の日曜、降誕節第4主日の礼拝です。説教は遠藤先生です。皆さんどうぞご出席ください。礼拝後の集会のところですけれども、故岡原忠司系の記念会がございます。礼拝の後時間を置かずにすぐにちょっと時間を置きますけれども10分かそこらの後でございますので20分ぐらいで済みますし、その後昼食も軽い昼食ですけれどもご用意させていただきますので、皆様どうぞお残りになってください。右のところの集会行事の予定のところで各会例会というところ、1月22日、婦人会、壮年会、青年会、ございます。そこのところで婦人会のところなんですけれども、昼食の用意をされるので出席の方は後ろに、後ろの掲示板のところに名前を書いてくださいということです。それから、その後午後2時より伝道委員会がございます。よろしくお願いいたします。それからひまわりグループの説明会というのがその下の方にございます。2月の18日の土曜日午前10時から、次年度に3歳児になられる方、2002年の4月の2日から2003年の4月の1日生まれの方がおられましたらぜひお勧めください。詳細は藤井氏か前川氏までよろしくお願いします。報告のところはどうぞお読みください。以上で牧会報告を終わります。正英541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、子に集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. どういう人が来るか。 Gracias. ありがとうございます。